山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部附属教育実践総合センター特任教授沢登義弘先生にお越しいただきました。沢登先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず山梨大学教育学部附属教育実践総合センターの先生でいらっしゃいますが、はい、どういったことを担当されているんでしょうか。
はい、現在ですね、実務科教員としてですね、教職支援部門の教職支援室というところに所属してまして、
はい、
教職支援領域、教育ボランティア領域、地域学習アシスト領域、そして学生カルテ分析領域という4つの領域のさまざまな取り組みや事業を通して教員を目指す学生の支援をしています。
はい、今最初におっしゃった実務科教員、
はい、
これはどういったことなんでしょうか。
はい、実務科教員というのは現職あるいは元教員がですね、交流人事などで大学の教員となって、大学と教育委員会、それから学校の橋渡しをしながら、学校現場の経験を生かして、
うん、
そして学生の指導を行う教員のことを言います。
なるほど。ということは、はい、沢登先生ご自身がもともと学校の先生でいらっしゃるということですか。
はい、元小学校教員です。
あ、そうなんですね。
はい、南アルプス市のですね、小学校の校長最後に定年退職した後ですね、
はい、あ、校長先生でいらっしゃったんですね。
はい、山梨大学の、うんうん、教職支援室に勤務して、
はい、
今年で5年目になります。
その現役の頃と今と少しこう状況っていうのはやっぱり変わってきているのかなというふうに感じますが、
そうですね、いろいろな面でね、
特に今年はやはりコロナの影響というのが、まあ、さまざまなところに、特にこの教育現場というのは大きかったと思いますけれども、
はい、
授業とかまた先生がご担当のその教職支援部門、今年度はどういった形でしたか。
そうですね、やはり延期とかですね、中止といったさまざまな取り組みに影響が出ましたけれども、特に教職支援領域の教員採用試験対策を行ってるんですけども、
はい、
そこに関しましては、まあ、二次試験の内容にも関わるので、感染症対策を行いながら、
うん、
まあ、可能な限り対面で実施をしてきました。
ああ、対面にそこはこだわられたんですね。
そうですね。
うん、そして教育ボランティア領域ではいかがですか。
はい、前期のですね、教育ボランティア活動は中止になったわけですけれども、後期の教育ボランティア活動については、感染症対策を行った上で実施することになりました。
はい、あ、そうですか。
はい、現在ですね、約140人くらいの学生が活動を始めています。
うん、ボランティア活動って具体的にどんなことされるんですか。
はい、主にはですね、公立の学校、小中学校、等へ行きましてですね、授業の補助とかですね、あるいは学校行事のサポートとかですね、うん、そういった活動を行っています。
じゃあ基本的にはまあ先生のサポートをされるっていう形ですかね。
そうですね、うん、でも最近はそれ以外の、教育施設、
はい、
児童相談所とかですね、児童養護施設とかですね、うん、そういったところへも、活動の幅が広がってますけれども、
はい、いろんなことを学ぶんでしょうね、学生さん。はい、そして長谷川教職支援部門長からは、山梨大学の教育学部は教育就職のための支援を3年前から強化していて、
はい、
教育就職サポートをより充実させているという話があったんですが、その中心になっている教職支援室、その具体的な取り組みについて教えていただきたいんですけれども、
はい、
特に地域学習アシスト領域と学生カルテ分析領域、この取り組みについて教えていただけますか。
はい、わかりました。地域学習アシスト領域ですけれども、
はい、
地域学習アシストというのはですね、これは全国で初めての取り組みなんですけれども、これまで の先ほどお話しあった教育ボランティア活動をですね、ベースとして その発展系となる新たな活動ということなんですね、うん、
はい。
それで、内容としましてはその各学校のいろんな課題があるわけですけども、うん、その課題にの解決に向けて子どもたちの学習の支援を中心に学校をチームでアシストしようというそういう活動になります、
はい。
教育ボランティアとの、まあ、違いなんですけれども、2つ挙げられるんですけれども、1つはですね、教育ボランティア活動が主にですね個人を単位とした活動であるのに対しまして、うん、地域学習アシストは、学生、大学院生、それから専攻科生、そして大学の教員がチームとなって取り組む活動であるという点です。で、2つ目ですけれども、教育ボランティア活動は、個々の支援が中心になるんですけれども、地域学習アシストは学校の方針や要望に基づいて、観察、記録、それから分析、相談、方針、計画、立案、そして実施という、まあ、サイクルで行う活動と、うん、そういう点が、違いに挙げられますね、
はい、
はい。で、今年度はですね、あの新型コロナの影響もあって、この11月からのスタートになったわけですけれども、
あ、じゃあまだスタートしたてですね。
そうですね、昨年度よりあの1個多い小学校3校を対象としまして、開始しまして、
はい、
実はですね昨日が、第1回目のアシスト活動とカンファレンスということになりました、
はい
はい。まあ、あの私たちとしてはあの各学校の子どもたちにとっても先生方にとってもそして学生にとっても、有意義な活動になるように、
うん、
まあ、まさにワンチームでこれからも取り組んでいきたいというふうに思っています、
はい。まあ、まだそのスタートしたばかりということですから、はい、これから、ね、学生さんたちもいろんな刺激を受けていかれるでしょうね、
はい。
そして学生カルテ分析領域、この取り組みについてはいかがですか。
はい、学生カルテ分析領域ではですね、教員採用試験対策などを学生自身が振り返るための、学生カルテの導入とですね、うん、それから教職支援に関する、データの一元管理と分析を、行っているわけなんですけれども、今年度は、学生が自分の、 あのスマートフォン上で自分自身の学習状況を把握することやですね、
はい、
学んだことを記録して振り返ることができる、山梨大学独自の教職キャリアポートフォリオというものを、スタートさせました、
はい。
で、まあ、デジタルポートフォリオということなんですが、愛称はあのキャリポっていうふうに言います。
キャリポ、
はい、
かわいいですね。
ちょっとかわいい名前ですよね、
はい。
キャリポはですね、あの講座を受講したり、
うん、
あるいはあの個別指導を受けたりして、あの教員採用試験の対策を進めれば進めるほど、あの画面上でアバターが成長していくというところがあります。
今そのお写真を見せていただいてるんですけど、はい、このアバターちゃんが、
はい、
これはなな幼虫、
幼虫から
さなぎになって、可愛らしい幼虫が描かれて、
ね、
はい、この子がそのまま成長して
徐々にですね
さなぎになって最後は蝶になる。
そうですね、
はい、あ、すごいですね。自分で自分をなんかこう客観的に育てていくような感じの、
はい、
ま、感覚ですね、
はい。それでそのアバターとかですね、あと先輩からのメッセージ、
うん、
あるいはですね各種対策講座の申し込みなどをですね、学生にとって、便利でとっても楽しいあの機能が満載なんですけれども、
はい、
まあ教員採用試験はあの大変なんですけれども、うん、少しでもあの楽しみながらあの進められるようにというふうに、なっています。
いや、すごい、はい、楽しい工夫をされているんですね、はい。そして先生、最後になるんですが、はい、山梨大学教育学部受験を考えていらっしゃる生徒さんたちにメッセージをお願いします。
はい、毎年ですね、1年生全員の個別面談をするんですけれども、その中で、なぜ山梨大学を選んだかを聞きますと、
うん、
第一に、少人数制で先生と学生の距離が近いということ、
はい、
それから第二に、教育ボランティア活動が盛んであること、
うん、
などを挙げる学生が多くてですね、 またあのコースや部活サークルの先輩方が優しくて、まあ、とても面倒見がよくて、楽しく学校生活を送れてるといったあの感想が多く聞かれます。
はい、素敵ですね。
はい、あの山梨大学教育学部で、教育学部ではですね、教員を目指す皆さんを、大学の教員はもちろん、教職支援室のスタッフ先輩たちも一つになって、まあ、あのチーム山梨大学として全力で支援して、応援していきたいというふうに思っています。
はい、はい、力強いメッセージをいただきました。さあ、のぼり先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。